夢の種、すいすいすい、玉日和のお時間です。おかげさまで、今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは、車いすスイマー玉こと玉川恵子です。今日は久しぶりの一人トークでお送りします。そして今日の PA さんは、綾野さんです。ありがとうございます。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイッと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車いすスイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さんこんにちは。今日はですね、もう早いもので2月も後半になりました。いかがお過ごしですかね。お久しぶりの一人トークということで、何をお話ししようかなっていうふうに思ったんですけど、今日はですね、私が昨年12月、そして今年の1月に、三重県伊勢市でいろいろなイベントに参加させていただいて、とっても楽しかったこと、そしていろいろ学べたことなどをですね、お話ししたいと思います。まずでは、一つ目のテーマ。お伊勢さんマラソン、中日三重お伊勢さんマラソンというのがですね、昨年の12月、2025年の12月にありました。そのことについてお話をしたいと思います。まずこの大会なんですが、歴史があります。なんとですね、少しインターネットでお調べをしましたら、昭和57年、1982年にお伊勢さんマラソンの前身であるお伊勢さん健康マラソンというのがスタートしたんですね。そこからですね、今に至るということなんですが、まあ、その時は、バリアフリーのコースっていうのは特になかったんですが、私が昨年参加させていただいたお伊勢さんマラソンにはバリアフリーコースがあります。なんとですね、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターとがですね、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターが関わらせていただいて、2016年からそのお伊勢さんマラソンにバリアフリーランという 1.8 キロのコースが新設されました。で、これどんなコースかというとですね、ツアーセンターのスタッフと、当時の市役所の方とでですね、いろいろコースも下見しながらこう決めていただいたんですが、なんと普通のというか、健常者の方がこう実際走られるところのコースの一部を私たちが歩く人もいれば走る人もいる、思い思い のペースで進んでいくんですね。で、そしてですね、この大会のすごいところはですね、走る当事者ですね、障害当事者の方たちももちろんランナーですし、一緒に走ってくれる例えばお父さんとかお母さんとかお友達、伴走してくれる人も同じランナーなんですね。で、そのランナープラスボランティアさん、そのコースに立っていて、こっちですよとかあっちですよとか頑張れって言ってくれる人もそうだし、実は希望があればなんですが、その選手に寄り添って一緒についてくれる人もいるんですよ。で、その人たちと一緒に走るというわけなんですが、 伊勢志摩バリアフリーツアーセンターに、聞かせていただいたこと、ところによりますと、2025年12月の最新の、大会に参加されたのは当事者の方が76年6人で、伴走される選手の選手登録された方が74人ですので、まあ、走る選手の人たちは計、合計で150人、そしてボランティアさんですね、沿道で頑張れって応援してくれたりとか、あとあの車椅子の人にこうサポートして一緒にこう伴走してくれる、まあ、黄色いジャンバーを着た人たちなんですけど、その方がたちがおよそ80人、皆さんのサポートのおかげで、ね、本当にとっても気持ちよく、なんかこうやる気満々でめっちゃ楽しくゴールできたんですよ。でね、私いつからこれ、お石さんマラソンに参加させていただいているかというと、2022年なので、数えたら4年連続で22、23、24、25、4年連続で参加させていただいたんですね。で、なんと今年の、去年の大会は自己ベストを更新することができました。はい、今ね、姉のちゃんがね、一生懸命拍手を送ってくれてるんですが、ありがとうございます。本当にね、皆さんのおかげだし、あのそこになんかこう一緒にこう盛り上げてくれた人のおかげですね。で、その150人の選手登録の方、そして伴走登録の方にもですね、実は年に一度だけ、あ、お久しぶりです、お元気でしたかってお会いする人が何人かいらっしゃるんですね。例えばその、バスケットをされているチームの方とか、例えば、以前私がスイミングスクールでに通っていた時に一緒にそのプールで泳いでいた若者とかね、あと、まあ、バリアフリーツアーセンター関係ので一緒にこうバリアフリー調査に行かせていただいた方とか、本当にこう初めましての方ももちろん、あのこれからみんなでこう一緒に行きますよみたいな感じでこう一体感を持つことができるし、初めましての方じゃなくてもなんかこう、なんやろ、いやお久しぶりです、お元気でしたか、1年間元気で、また今日ね 1.8 キロ一緒に頑張るんですねっていうことで、なんかね、そのみんなでこう待ってたり、あのスポンサーさん、メインスポンサーである牛トラさんっていうスーパーがあるんですけどね、伊勢に、そこの牛トラのマスコットキャラクターとかもいてくれるし、待ってるだけでも楽しいし、いざその用意スタートっていう時はね、なんとね、あのこの大会主催のマラソン選手であった野口瑞希さん、大会名誉会長の方も一緒にこう用意スタートしてくれるし、伊勢市さん主催なので伊勢の市長ですね、伊勢の鈴木市長もそのスタート位置に駆けつけてきてくださって、なんかみんなでこうね、すごい天気も良かったんですけど、いってらっしゃいっていうか、用意スタートっていうのがね、みんなでこう見送ってくれた、すごい嬉しかったんですね。で、今回私についてくださった黄色いジャンバーのボランティアの方がなんと2回目の方だったんですね。だからなんか2回目の方で、ちょっと間は空いたんですけど、すごい懐かしい気持ちと、また組んでいただくその安心感、もうなんかね、半端なくで安心しました。で、なんとあのお二人ついていただいたんですが、特にお一人の方はご自身もマラソン走られる方なんですね。で、このお伊勢さんマラソン自体が2日間にわたりますので、1日目私たちのサポートをしていただいて、なんと2日目ご自身が選手で出られるっていうことで、で、それのよく、まあ準備運動にもなるしっていうふうに言ってくださっている。なんかすごいな、2日連続ね、私仮に泳いだらヘロヘロになるんですけど、 2日連続走っていただく、ありがとうございますと思うし、で例えばダイビングをね、まあ、一緒には潜ったことがないんですが、ダイビングしている友達とかもマラソンもされてるので、その方も、いやタモちゃん久しぶりって、明日も走るけど今日も走るよ別の方のサポートでって言ってね、声かけていただいて、で行くんですよ。で最初はね下り坂なんで、あの車椅子、別に逆にあのスピード出すぎないように手動車椅子をブレーキする感じなんですけど、その下り坂が終わりますと、まあ滑らかな、ちょっと上りかなぐらいのこうコースがありましてですね、でそこをまあそこそこ快調にこう行くんですよね。でそうするとまあコーンがあって、左に曲がってくださいねとか右に曲がってくださいねというのがあります。で、トンネルのところの手前に給水スポットがあって、そこに大学生とか高校生のボランティアの方たちがね、陸上部の子かな、わかんないけど、まあボランティアしていただいて、でトンネルをこうね抜けると、トンネルぐるーんと回るんですよ。でトンネル抜けてコースが折り返しになります。で折り返しになるとですね、なんというかですね、なだらかな上り坂、えでもこれは気のせいですよねって言いながらこう行くんですけど、まあね腕も疲れてるっていうのもあるし、だんだんだんだん疲れてきて、で、昔の中学校の、あの先輩にね会ったんですね。で先輩より私は最初快調に走ってたんですけど、どんどんどんどんなんかこう遅れちゃって、最後ね、あの行き下りってことは帰り上りなんですよね。それがまた大変なんです、上り坂が。で声援をね沿道から送っていただいて、頑張れ頑張れ頑張れって言っていただいてるんですが、私毎回その肩への負担もあるので、そこだけボランティアのお姉さんに押してもらう。で最後はまあ自力でゴールテープ切りますって言って、なんとねその中学の先輩とデッドヒートを繰り返してほぼ同着で今回ゴールすることができました。その様子がなんと地元の新聞に写真付きで取り上げていただいていて、それも本当に楽しい思い出です、そんな皆さんのおかげで成り立っているお伊勢さんマラソン、実は夢の種のよくある T シャツ、ハートの T シャツで参加しました。またハートの T シャツのお話も、後半でしたいと思います。では、長くなりましたが、ここまでが一つ目のお話で、お伊勢さんマラソン。で、このまま二つ目のお話に行きますね。二つ目、今年の1月の半ばに、これも伊勢の市役所の観光課さんの事業で、伊勢市自動運転バス実証実験というのが行われました。これ何かと言いますとね、式年遷宮という、まあ、イベントというか、まあ、神事があるんですが、その第63回の式年遷宮に向けて、たくさんこう全国から伊勢の神宮にお越しになるんですが、その時にこうバスに乗られる方がいらっしゃって、で、まあ、運転手さんも、まあ、人数は限られると、で、どうしようかなっていう、まあ、取り組みというか試みの一環なんですが、まあ、いわゆる無人バスというかね、その運転手さんがいらっしゃらなくてもこう自動運転で運転できるようなバスというのを導入できればいいなということで、それの実証実験だったんですが、内宮からですね、地元のその伊勢市の駅、伊勢津川駅というのがあるんですが、その駅まで、バスに乗りました。まず、バリアフリーのスロープがご用意していただいていて、まあ実験だったので、運転手さんとかスタッフの方にこう押していただいて中に入って、でなんとですね、そのバス車椅子固定席があるんです。固定する席があるんですね。でそれに乗せていただいて、でまあ手際よくというか、もう 慣れた感じで車椅子を固定していただいて、で他のお客さんもまあ席に座られて、でみんなが座ってないとそのバスは、自動運転のバスは立ってる人がいますから運転しませんよまだみたいなアナウンスが流れるんですね。でみんなが着席したことを当然実験なので目視でも確認しながら、そのバスの方のシステムでも確認ができるとスタートするんです。でただ、フェーズ2だったかな、まだ本物の運転手さんは運転席に座ってはらっしゃるんですが、ハンドルに軽く手を添えて、ハンドルは握らないんです。何かあったらそのハンドルをすぐ握れる、掴めるようなポジションを取ってね、ハンドルに手を添えて、そのまんまその自動運転のシステムで内宮から伊勢津川駅までこう行くんです。で時速30キロから35キロって言ってたかな、なんですけど、これがねびっくりすることに意外と速く感じるんですよ。あらまあと思いながら、で安心安全に伊勢津川駅まで行って、でそこで一回降りてみて、でまた乗って、またもう最初の出発地まで帰ってきたんですが、なんかね、私多分三重県でバスに乗ったのって高校生以来だったんですよ。その割になんかこう、バスって車椅子で乗るってなんか皆さんすいませんとか、運転手さんにももね申し訳ないですとかって思ってたんですけど、いやそんなんじゃないっていうかね、伊勢の皆さん本当にあったかい、なんかもう安心してね乗れたし、なんならもう車よりお医者さん参りするとき楽なんで、伊勢神宮ね参るときは普段でもバスで行こうかなって思いました。普段の路線バスもバリアフリーのバスが運行されているようなので、まあ時間とかね詳しくは、そのバス会社さんにお尋ねいただけたらなって思うんですけど、このちょっとワクワクドキドキの2つをご紹介したいと思いました。はい、ではジングル挟んで後半へと向かいます。
夢の種、
はい、では改めまして後半なんですが、伊勢さんマラソンのお話の時にもお話ししました、ハートの T シャツですね。でハートの T シャツって何って、私いつも収録の時とか今日も着てるんですけど、着いている T シャツがありまして、こちらがですね、夢の種のパーソナリティでもある立花直樹さん、画家の方が描かれた T シャツなんですね。で、実は夢の種大阪 本局スタジオにはですね、のロビーというか待合室というか、まあ、みんなでイベントするようなスペースにはですね、なんと言おうと今思ったんですが、大きなですねハートの絵が飾ってあるんですね。これがハートのアートで、なんかハートを救おうでしたっけ、今もう飛んじゃいました、ミリオンハートプロジェクトというですね、まあ要はハートのプロジェクトがありまして、立花直樹さんがですね大きな壁に吊るした布の上に1ヶ月くらいですかねかけて描いてらっしゃるんですね、生で。なんで収録に行ったゲストさんとかスタッフの人はそれを見ることができるというラッキーな時があったんですけど、まあそれも私拝見してたんですけど、もうねちょこっとずつね、ちょこっとずつね、色にね、色がね重なり合ってね、ハートのアートができるんです。もう鳥肌でしたよ。でそれが、ハートのアートで、ハートを救おうだったか掴もうだったか、なんかそういうプロジェクトがありましてですね、でそのプロジェクトの完成 イベントっていうのがね、これも今日 PA してくれてるあやのちゃんがあのイベント主催者の一人でね、そのイベントをしてくれたんですけど、なんと仕上げの最後の一筆はそのイベントの中でね、直樹さんが、ハートの種っていうことで、こっからそのまたプロジェクトが広がったらいいなっていうことで、イベントの中でオレンジの色でちっちゃなハートで筆を描かれたんですけど、でこのプロジェクトの一つに今ここにあるんですけど、あのはがき台のねハートの絵が、まあ、ポストカードに描かれたハートの絵があって、これ一枚一枚違うんですよね。で300枚ぐらい400枚ぐらいその立花直樹さんが全部一枚一枚手書きで書かれるんです。でね、その書かれた1枚300円のはがきを、そのポストカードをはがき、ハートのポストカードを購入すると、その購入のですね、ほぼまあ全額がですね寄付されまして、それが何になったかと言いますとですね、あ、ここにありましたカンニングペーパーが、ミリオンハートプロジェクト古川橋ということで、ハートのアートでハートを救おうを合言葉に、まあアートのチャリティープロジェクトですね。で立花直樹さんの描くハートの作品、さっきのポストカードを1枚購入すると、その売り上げの 90% が AED 購入費用に充てられるというプロジェクトなんですね。で、まあ大阪スタジオメインにミリオンハート展で、全国から302枚の支援が集まりまして、なんと昨年2025年の6月大阪スタジオがある大阪門真市のですね、駅直結の商業施設コア古川橋っていうところに AED が設置されるという立花直樹さんのプロジェクトがあって、で私そのハートのポストカードも購入させていただいたし、まあ以前からそのね同じぐらいの時かな、直樹さんが描かれてるハートの T シャツも愛用してるんですよね。でこの何やろ、 T シャツってね、なんかパワーがあるんですよ。すんごいパワーがあって、なんか着ると内から外からパワーがみなぎってくるっていうね、なんかすんごい。でホームページもあるので、また直樹さんの許可をもらえたら、あの告知の時に貼らせていただくんですがね、すごいんですよ。夢の種ね、10周年の一つの、まあ、イベント企画であったこのハートで、ハートのアートでハートを救おう、ね、みんなの力で AED が設置されましたっていうご報告です。はい、では、ここからまたエンディングへと向かいます。
夢の種。
はい、ではエンディングになります。でね、エンディングの中で私ちょっと一つお伝え忘れたんですが、あの今日伊勢特集ということをメインにお話をさせていただいたんですが、お伊勢さんといえばですね、美味しいものがたくさんあるんですよね。で私の好きな、もののお話をちょこっとしてもいいですか。まず、有名どころ伊勢うどんですね。これ初めて食べたのが短大の時の研修旅行かなんかで行った時だったんですね。言ったらみたらし団子のうどんバージョンと思ったんですね。 なんかね、コシのない柔らかいうどんが、なんかたまり醤油の結構味の濃いおつゆの中に入っておりまして、うどんといえばうどんですが、団子といえば団子なのではないでしょうかという見た目。でもね、これがね、たまり醤油がね、食べると美味しいんですよ。この、伊勢に行ったら食べたくなるものの一つです。そして、伊勢といえばもう一つ、伊勢名物、お餅がたくさんありますね。一番好きなお餅は、へんば餅さん。昔ね、伊勢参りの時に、宮川まで船で来て、でそこから馬に乗って伊勢にお参りに行く。でその馬をですね、帰りにお船に乗るときにその宮川のたもとで返した。でそこに売られてたお餅だから変馬餅っていうそうなんです。あとね、他にも赤福さんとか赤福餅とか、二軒茶屋餅とかいろいろあるんです。で赤福さんは期間限定なんですけど、夏は赤福氷、冬は赤福ぜんざい、これがまた美味しいんですよ、ね、メジャーな赤福がこうのあんこで作られて、あんことお餅で作られてるっていうのがね、最高なんで、伊勢にお越しの方はまた伊勢うどん、そして伊勢名物のいろんなお餅食べてみてどうだったか、ぜひ教えていただいたら私嬉しいです。はい、そんなこんなでですね、今日のお話はどうだったでしょうかね。ほぼ原稿なしでお話ししてたので、自分でもうんって感じだったんですけどね。はい、まだまだきっと寒いと思いますね。なんで皆さん風邪ひかずに行きましょう。はい、ではまた来週ですね、お耳にかかれますように。すいすいすい玉日和、玉川恵子がお送りしました。そして、2月の最初から少しエンディングを変えております。皆さん Have a nice day、 素敵な午後をお過ごしくださいと言いつつ、まだ少し時間がありますが、ね、まだね、本当に今年の冬は寒さが急に来ましたからね、もう喉も大事だけど風邪もひかないでって思いながらね、2月の上旬放送のマリンバさんに教えてもらって、私もカレーにね、いろんなこうちょっと薬味を入れるとかね、ちょっとなんかこう考えられたらいいなって思いながら、な、例えばカレーじゃなくてもね、紅茶にこうちょっと生姜を足したりとかして、ぜひ暖かくしてお過ごしください。ではまた来週お聞きいただきありがとうございます。